大竹のもっと言いたい放題、月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、ということで、はい、まあ、ニュースのところでもご紹介しましたけど、明日日銀がマイナス金利を解除すると、17年ぶりの、まあ、利上げをするということで、このなぜ利上げをするかっていうと、普通は加熱した景気を冷やすために利上げをするわけです。ところがですね、今回は賃金が春闘でバンバン上がったから、利上げだって言ってるんですけど、この春闘賃上げ率、確かに33年ぶりに 5% 台に乗せていることはいるんです。ただこれは主要企業、大企業の正社員だけの話なんです。大企業の労働者全体の3割です。さらにその正社員その6割、つまり2割に満たない人は確かに良くなってんだけど、中小零細企業とか非正社員全然上がってないわけ
です。はい、そうです。
にもかかわらずあえてやる、じゃあ他の景気指標はどうかっていうと、実質賃金なんと22ヶ月連続でマイナス、賃金は全体として見ればどんどん落ち込んでいる。でちょっと難しいんですけど、国全体としての需給ギャップっていうのがあって、供給と需要とどっちが多いですか、もう2四半期連続で需要不足、つまり買ってもらえない、物やサービス余ってんだけど買ってもらえない、これはデフレなんですよ。にもかかわらずなぜ利上げをするのか、でこれ直接的な動機は金融村が儲かる、特に銀行が儲かるんです。なんでかっていうと、このマイナス金利っていうのは銀行は預金集めますよね。で貸し出しして、余っちゃったお金を日銀に預けとくんです。と日銀に預けると 0.1% ずつ罰金取られる。だからこのマイナス金利を解除すると罰金取られなくなる。これが年間で300億ぐらいあるんですけれども、それだけではないんです。実はこの 0.1% マイナス金利を解除すると、まず上がるのが変動金利の住宅ローンです。これ今国民の7割が変動金利です。さらに2割が固定金利、変動金利、併用タイプ、
なるほど、
まあ、当初は固定だけどその後変動になる、つまり9割近くは変動金利なんですよ、実質的に。金利が上がるとどうなるかと、住宅ローンの返済が増えるわけです。さらに中小零細企業で運転資金借りてるところいっぱいあります。そこの金利も上がります。
なるほど。
そうすると、国民とか中小企業の経営者が余分に払う、その部分がどこに流れるかと、これ全部金融村に流れるわけです。だから彼らは儲かるぞ、だから直接的な動機は金融村を儲けさせるためだ。これ多分業界で予測出してるのは私だけだと思うんですけど、今の植田和男総裁は日銀総裁の任期が終わった後、この金融村に天下りすると私は見てる。本当に
森谷さんだけ言ってるのね。
そう、今のところ私しか言わないんですけど、絶対天下りすると思っています。さらに今日皆さんにお話をしたいのは、もっと深い理由があるんじゃないかっていうことなんです。でこの番組でも、もうゾンビ企業は退出せよっていう上から目線があるっていう話はしたんですけれども、このまんま金融引き締めに転ずると何が起こるか、中小零細企業はまだコロナからも十分経営が戻ってない中で、利払い負担が増えると次々に経営破綻していくわけです。そして無理してパワーカップルだって言って、タワマンの低層階を買ったような人ってもう住宅ローンパッツンパツンに組んでるわけですよ。と利払いが増えると家計が行き詰まる、だからもう家計破綻してマンションを売らざるを得なくなる、そういうことが起こるのは目に見えているんだけれども、そいつらはゾンビだから潰れようが構わねえぞ、 って思ってんじゃねえかなって私は思う。
日本はここから、まあ、今のことを鑑みると目いっぱい格差社会が拡大していくと、
はい、
しかもこう中小企業中心にみんな働いてるわけだから、そこら辺が稼げないってなってくるともっと差は開いていく、
はい、で実は私が言ってることには前例があるんですね、うん、
はい、
1997年に韓国が、うん、まあ、あの通貨危機に陥って、はいはい、IMF 管理下っていうのに置かれたんですよ、
うんうん、
で IMF はどうしようって言ったかっていうと、うん、そのゾンビを片っ端から潰して資源を国際競争力のある企業に全部集中すべきだと、資金も人材も、でこれ全体としては非常にうまくいって、その後 V 字回復するんですけど、韓国経済は。ただその結果何が起こったか、韓国ではサムスンに就職すると年収3000万円、
はい、
で零細企業に就職すると年収100万円台っていう、
全然違う、
とてつもない格差社会、
うん、
韓国社会って昔は儒教倫理に基づく優しい平等社会だったのが、超がつくぐらいの弱肉強食社会に変わってしまったわけですね、
はい、
うん、でその結果何が起こったのか、
うん、
ご存じない方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、実は韓国の合計特殊出生率、
うん、
昨年、うん、わずか 0.72、
少ないです、ね、
日本はまだ確定してないですけど 1.20 ぐらいです、うん、つまり日本少子化少子化って言ってても、はい、うん、韓国はもっとすごいこと、こんな当たり前じゃないですか、だって年収100万ちょっとで子供なんか産めないんですよ、
産めるわけがないですよ、
はい、っていう社会になっちゃうぞ、
うん、
で韓国はすごいそれで反省したわけですよ、
はい、
あまりの格差はダメだ、うんうん、何やったかって、この10年で最低賃金をちょうど2倍に引き上げた、
うん、
そうやって今格差を縮小していこうねいう方向にあるにもかかわらず、
うん、
日本政府は最低賃金を大幅に引き上げるなんて全然考えてない、はい、
うん、
それどころか技能実習制度を廃して、
うん、
育成就労制度っていうのを導入して、
うん、
外国人労働者バンバン入れよう、はい、これ3月15日に閣議決定したんです、うん、
はい、
うん、外国人労働者がバンバン入ってきたら、
はい、
賃金上がらない、
はい、
そうですね、
だからもう何をどう考えても、うん、もう弱いやつは死んでしまえっていう政策に切り替えたとしか私には、うんうんうん、
韓国の場合はゾンビ企業は淘汰してったわけですよね、
はい、
その点日本はどうなんですか。
これからこの金融引き締めで淘汰しようとして、
はいはい、でもそのなんか大手にだってゾンビ企業はあるわけでしょ。
だから大手のゾンビは守るけど、
うん、
中小は頑張ってるとこも潰す、
そういうことになっちゃいますよね、ああこれだけ儲かってて、賃金が、ね、大手は上がってるわけじゃないですか、
はい、
だから大手は、ね、そう自分とこの社員には給料を満額回答してるんですけど、その会社の下請けをしている中小企業とかそういうところへのお金の分配っていうのはするんですか。
だからするとは言ってるんですけど、やってはいないわけです。
そこをやんないと全部の底上げになりませんよね。
ならない。でも結局やろうとしてるのは勝ち組だけがますます豊かになる、
うん、暗い予想ですけども、はい、なんか光はありませんか、一つぐらい。
いやー、うん、もう選挙だ
選挙だ選挙だ、
はい、以上大竹のもっと言いたい放題でした。森永先生ご出演ここまでです。ありがとうございます。
明日
火曜日は武田佐哲さんがいらっしゃいます。はい。